久しぶり皆さんと一緒にこうしてミサを捧げることができることを嬉しく思います。少しまたお話ししたいと思いますが、昨夜の、黙想会、昨夜から始まっているのは皆さんご存知ですよね。あまりにもこの落差に驚いています。ですから続きの話といっても何のことか分かりそうにないような不安があって、また繰り返すのかなと思ったりして今いるんですが、今回のお話のテーマとしてはですね、中学校の校長先生の本を紹介したりしながら、私たちにとっての最上位の目的を忘れない、私たちにとっての最上の目的は何か、このミサでさえも最上の目的ではありませんね。ミサは大事な場です。しかしこれも通過点です。ここを通っていくんだと、私たちが派遣されていきます。ミサの目的は私たちの派遣です。行きましょう。イエス様からいただいたものを、メッセージを持って出かけていって、そこで神の国のために働く、これが目的であります。これが最上位の目的。このもっと具体的に言えば、イエス様の生きた道を私たちも自分の実際の生活の中で生きようとする、それはイエス様のあの十字架までも神様につながって、神様への真実を明かしされた、あの生き方を全うする、実現するという、イエス様が生きたように私たちも人々と共に愛の道を歩もうという呼びかけがこのミサであるわけです。で、今日のお話の、本題というか、やはり神様が働きやすい環境を作る、これはパウロの言葉にもつながっていくと思うんですが、創世記の中からですね、鍵となる言葉がいくつかあります。これは深い眠りということと、雲、暗黒。福音書ではイエス様が変容された、そこでも眠かったとか出てきます。で、雲も出てきます。これは私たちが自分の力が全く発揮できない状況を言おうとしてますね。眠り、居眠り運転の場合も含めてです。自分で自分がコントロールできない、自分で自分の行き先を定めることができない、闇、雲の中というのはそういうイメージですね。で、ここではアブラムが契約を結ぶときに神様の働きがそこで述べられます。そして弟子たちも何のことかわからないままイエス様の変容という場に出会わすわけなんです。神様だけがそこで働かれる。私たちはそういう神様につながったその最上位の目的を忘れない、見失わない生き方っていうのが求められているということでしょう。パウロは言います。何度も言ってきました、言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる人が多い。どういうことですよね。あの十字架はイエス様が全く両手両足動かすことができない、全く自分の人間としての力が全て奪われている状態、そういう時にあってもイエス様は恨み、つらみ、 そういう言葉を一言も口にされなかったばかりではなくて、あの槍を向けている人たちのために、父よ、この人々を許してください。彼らは自分が何をしているのかわからないでいるんです。そういう祈りを捧げられたあのイエス様の姿、それこそが私たちの心とすべきイエス様の最後の姿であります。しかも息を引き取る直前、イエス様はすべてを委ねます。これはマリア様の慣れかしですよね。子供の頃からずっとイエス様は聞いておられたと思います。マリア様のあのお告げがあった時に、お言葉通り好みになりますように、つまり慣れかし、お言葉の通りなりますように。これはマリア様の口癖として、いろんな局面で、あのエジプトに逃れなければならなかった、ああいう局面においても絶えずお言葉の通りになりますよ、なりますよ。そして自分を励ましていかれたんだと思います。その言葉をイエス様は子供の頃からきっと聞いて育ってます。で、最後にやはりマリア様の慣れかしがよみがえり、イエス様は自分の慣れかしを口にされて息を引き取られました。お言葉の通り好みになりますように、同じ言葉ではありませんけれども、委ねます、あなたに私の魂を委ねますというのは同じ意味合いの言葉ですよね。だからイエス様の慣れかしはあの十字架でした。これが私たちの最上位の忘れてはならない大きな目標であります。私たちもあんなふうにしたい、それがこのミサでみんなで宣言する言葉です。そして派遣されていくときに、ご聖体をいただくとき、アーメンという、まさにそれ私たちのもう一つの宣言です。私もあなたのように生きていきたい、この一週間。その時に忘れてならないのはあの十字架です。あのイエス様の最後の言葉、イエス様の死は窒息死だったと言われます。横隔膜が手を広げていたために動かなくなった、まあ、そういう体験はありませんが、息をするのも苦しい中でのあの言葉でした。そのことに誰よりも強く感じたのがこのパウロでした。かつてはこのキリストを信じる者を逮捕し、牢に入れ殺害してた、そのパウロが改心したときに最も強く衝撃を受けたのはあの十字架の死、イエス様の死でした。ですから何度も言ってきた今まで、あの十字架を忘れたらいけない、今また涙ながらに言いたい、キリストの十字架に敵対して歩んでいる、まあ、この言葉は非常に強い言葉ですが、敵対というよりも無視しながら生きている、つまり私たちは自分の力、自分が自分がというこの思い、それは十字架のイエス様の言葉とは違う生き方なんです。それを言おうとしています。私たちはあまりにも自分を強調しすぎる、自分が自分がという時にいろんなことが崩れていく体験は私たちが経験済みです。日々起こっていることです。大なり小なり、四旬節は私たちがもっとそういう自分の日々の口癖、いやそれは違う、いやそれは私はこう思う、まあ、それもいいんですけれども、聞く耳を持たないほどに自分を主張するとき、平和はその場で壊れていきます。世界の平和という前に、私たちは自分自身の中にイエス様とつながることによって、この最上位の目標目的にを忘れないことによって、自分の中に平和を築こうとする、それが 私たちのこの目的なんです。そのためにミサがあります。まあ、ミサを手段と言っていいかどうか分かりませんが、これだけが目的じゃない。これは私たちを養うための場です。養われて出ていくための場です。私たちの目的は日々の生活そのものにあります。周りの人々とイエス様のあの生き方を実現しようとする、生き抜こうとする、許せないと思うことがあった時こそ、それは私たちの十字架、その時こそ私たちはあのイエス様の言葉を思い出さなければならない、忘れてはならないというのはそういうことです。特にこの四旬節、イエス様の思い辛さ、そしてこのパウロの涙ながらに言うと強調してやまないあの十字架のイエス様の歩みの最後のステージ、それは私たちの日々の生活の中で再現していくべきものです。私たちが眠りについた時のような穏やかな心でいる時、神様は私たちに大きな力をくださって、そして簡単にすみませんと一言言えば済むところもできなかったその固い心の自分、柔らかくしてくださる、その力をくださるんです。私たちが力まない時にこそ自然な歩みができるのと同じように、自分が自分がと、その自分の口癖をまず私たちが意識しながら、それに気づくようにミサで祈りましょう。神様が必ずその力をくださいます。その十字架に敵対する、まあ私たちは十字架を敵と思ったりしません。しかしあの十字架が私たちにはとても重たく感じるんです。でもイエス様は投げ出さなかった、あの十字架から飛び降りて逃げ出したりなさらなかったんです。そのイエス様の人生の全うの仕方、それを私たちは日々の何でもないところでそうだなと一息ついて新しい歩みを始めるためのイエス様からのあの十字架からの遺言、決まれよと言ってらっしゃるんです。イエス様が私たちに、そのイエス様の声援に2000年彼方から届くメッセージではありません。今ご聖体として私たちと共におられるそのイエス様が私たちに呼びかけていらっしゃるんです。ですから今日のアーメン、それはもう一度私たちの信仰宣言としてしっかり口にしましょう。そしてイエス様のこのご変容の記事がありますが、私たちも変容の山を登っていくように、一歩ずつ一歩ずつで、フランス国教皇のこの講話集というのが届きました。少し嬉しくなった文章がありますので読んでみたいと思います。それはキリスト者であったとしても、愛する術を一気に学ぶことはできないんだと。キリスト者であったとしても、こうしてご聖体をいただいてミサに来たりしているキリスト者であったとしてもと言いたいんでしょう。ですから毎日新たに始めなければなりません。愛するということで、いいえではなくてはいと言えるように、そういう柔らかい心になるためには日々やり直していかんといかん。で続けます。訓練しなければなりませんとあります。訓練がいるんです。信仰にも、私は自分の言葉で信仰にも練習がいるんだということも再三申し上げてきました。腕を上げなければいけません。いいえという代わりにはいと元気よく言えるように、そのはいの強さももっとはっきりできるように、もっとしっかりできるように、愛する術を訓練しなければならないとおっしゃいます。あの教皇でさえもそういう弱さを体験した人間として言っておられるんだと思います。私たちも日々訓練して 練習に練習を重ねて、そしていただくご聖体へのアーメンが実際の生活においてもはいと言って身代わりの速さをもっともっと発揮できるように、そして周りの人々といつもにこやかに楽しい会話ができることをイメージしながら、またこの1週間始めてまいりましょう。それでは。